説教。神の愛から引き離すものはない。愛する皆さん、今朝もお会いできましたことを感謝いたします。自由に会えない時期が長くなりました。顔と顔を合わせてお話しすることができないことは大変寂しいことですけれども、こうして礼拝を続けています。離れているときは互いを思い合うときと感じています。先日、親しい仲間が友人の方々、音楽家の方々と一緒に作成されたコロナウイルスの感染を防ぐ状況の中にあって、医療に携わっている方々を覚えて演奏された、その動画を配信してくださいました。今、閉塞感を覚えている中にあって、私たちもその音楽を聴いて心癒され、また閉ざされている心が開かれていく思いを与えられました。この間、考えてみますと、たくさんの音楽に触れ、またそのことによって支えられてきた面が大きいなと感じています。歌うことはお好きですか？人はなぜ歌うのでしょうか？私たちは歌を歌うことで楽しさを増したり、歌うことで癒されたり、歌うことで悲しさから救われたり、歌うことで勇気が湧いたりします。歌うことでつながり合っているという面もあると思います。ご自身もカラオケのレパートリーが3000曲とおっしゃる思想家の丸山慶三郎さんという方には、人はなぜ歌うのかという著書があります。その中で、唯一の歌う動物である人間の特性は、古今東西さまざまに形を変えながら継承されていると記されています。人は歌う動物。私たちはいろいろな時に歌を歌います。喜びの時、落ち込んでいる時に励まされる歌もあります。私たちは歌を歌う時には、自分の思いがそこで歌われていると感じます。自分の気持ちを代弁してくれている言葉やメロディーに出会うと、まるで自分のことが歌われているようだと感じるのです。けれども、ある程度人生の経験を重ねてきて思うことは、歌を歌うことは決して今自分が思っていることを歌っているわけではない。むしろ自分は今歌を歌うことすらできない、もう祈る言葉もそういういろいろな言葉が出てこない、痛みや切なさを抱えながら言葉にならない状況の時に、その歌を聞くことによって自分にもその言葉や歌が与えられていくという経験をします。歌うことは自分がかつて経験していたことや眠っている思いを呼び起こすという、そういう働きもあると思うのです。賛美歌を歌うということにも同じような側面があるのではないかと思います。賛美というのは神を褒めたたえるということです。賛美するのは今自分が心から主を褒めたたえたいと思っている時ばかりではありません。むしろ自分は今もう賛美の声すら言葉すら出てこない、そういう時にも賛美歌を歌う。先ほどご一緒に分かち合いました詩編の102編18節にはこう記されていました。主はすべてを創出した者の祈りを顧み、その祈りを侮られませんでした。すべてを喪失した者、大切にしていた者を失い、また愛する者を失ってしまった、そういう人は祈ることが、また賛美を歌うことができるのでしょうか？いえ、でもそういう人が祈る祈りは必ず主によって顧みられるのだ、そう記されています。 そして19節はこう続くのです。後の世代のためにこのことは書き記されねばならない。主を賛美するために民は創造された。すべてを失った人の祈りが聞かれる。私たちが伝えていくのはそうした出来事、主の慈しみ、神の愛だというのです。詩篇はイスラエルの共同体が祈りの言葉として紡いできました。紀元前6世紀、イスラエルは新バビロニア帝国によって滅ぼされてしまい、首都バビロンへと長い旅路を旅していきました。そして今まで神殿に集まって捧げられていた礼拝を行うことができない。それぞれの地で離れ離れ、散り散りになりながら離散の民として彼らは少数で集まり、祈りを捧げ聖書を読んできたのです。私たちのこの礼拝の形はそのシナゴーグで捧げられてきた礼拝の形式をそのまま受け継いでいます。そして祈りの言葉、賛美の歌が詩篇でした。人々は集まって聖書を読み、繰り返し詩篇を歌いました。今収められている150の詩篇はその中で礼拝で歌い継がれてきたものを集められています。司会者と会衆とが交互に読んでいく、そういう講読の形でも祈られてきました。私たちは祈ると言いますと、自分の今自由な思い、湧き上がってくるものを祈るというふうに考えやすいのですけれども、ある時にカトリック教会や聖公会の方々と共に礼拝を捧げるチャンスがありました。カトリックや聖公会の方々は祈りの言葉というのは聖文、もうすでに定められた祈りを祈られます。そのことについて礼拝学を研究していらっしゃる方が伺いましたら、私たちは祈りの言葉というのは必ずしも自分のこの身の丈に合った言葉だけではないと考えています。むしろその祈りの言葉の器の中に自分を入れていく、今自分がそれだけのことは祈れないかもしれないけれども、その器の中に、その祈りの言葉の中に自分をむしろ入れていくことによって、その言葉が自分の祈りになっていく、そういうところを大切にしているということを伺ったのです。そしてその人の人生、詩篇は改修の中で読まれてきましたから、礼拝の民の信仰というのはその詩篇の言葉によって、その器によって成長させられ、継承させられてきたものだと思います。伝統的なメロディーもありますし、詩篇はそれぞれの時代にさまざまなメロディー、その時その時の節がつけられてきました。その祈りの言葉によって、私たちは今自分がそう思えないことがあるかもしれない、でもその言葉を口にすることによって主の愛を思い起こしてきたのです。主が私たちを今この時支え、最も深いところで担ってくださる。なぜ今私はこのようなところを歩まなければならないのだろうかという時にも、いや、歌うというところからは遠く離れているような時にも、賛美を歌うことによって私たちはそこへ戻っていく、思い起こす。そして今私が歌えないけれども、私の隣にいる人、共に礼拝を捧げている人たちがその祈りの言葉、賛美の言葉を私に分かち合うために祈ってくれる。神が共におられることに生きる。ですから礼拝の民は共に賛美をするために創造された。一人ではない。私が歌えないときに、祈れないときに、私の隣の人が、祈りの友が私のために賛美を歌い、主のもとへ導いてくれるのです。その意味において、礼拝に集う一人一人は主の証人、証人なのだと思います。新約聖書ローマの信徒への手紙は、伝道者パウロによって書かれた手紙、書簡です。 パウロの生涯の最後に書かれた信仰のいわば集大成というものがこの手紙によって伝えられています。パウロは自身もユダヤ人として地中海沿岸世界にイエス・キリストを救い主として伝えていった人でありましたけれども、方々で迫害やあるいは妨害、命の危機にさらされてきました。そういう中にあってパウロはこう語るんです。私は確信しています。死も命も天使も支配するものも現在のものも未来のものも力あるものも高いところにいるものも低いところにいるものもここのどんな被造物も私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。どんなものも私たちを神の愛から引き離すことはできない。パウロ自身が私をどんなものも神の愛から引き離すことはできないのだ、パウロ自身の信仰告白でした。16世紀にドイツで宗教改革を行ったルターはこのローマの信徒への手紙から多くを学び取り、そして改革を行っていった一人でした。その ルターの行った改革の一つが礼拝の中で会衆が歌うということがありました。どんなものも神の愛から私を引き離すことはできない、その思いは聖職者、教師、教職だけではなくて今ここに集っている会衆、礼拝の民一人一人が持っている信仰の告白だ。だからこそ集っている一人一人はその思いを賛美として共に捧げる、それがルターの行った改革の一つでもあったのです。しかしそこに集ってきたドイツの農民の人たちは礼拝の中で歌うというようなことは全く慣れていませんでした。礼拝の中では聖職者たちがきれいな旋律を響かせていく、そうして礼拝が捧げられていったからです。集まってきた会衆たちは最初おずおずとして歌わなかったそうですけれども、リーダーが一人説教団の階段の途中に立って、そして一行ずつ歌い、当時よく知られていた一人一人が耳にしたことのあるメロディーを証の言葉、祈りの言葉に乗せながら歌っていった。そうすると一人一人はそれによって歌う心が呼び覚まされ、礼拝の中で自らも歌うようになっていったのです。2節3節を進むにつれて次第に大きな声になり、みんなで歌い出して終わるときには礼拝堂全体に賛美があふれていました。そして会衆は覚えたばかりの賛美をコラールを歌いながら礼拝堂を後にしていきました。会衆が歌うということはそれほど画期的なことだったんですね。私たちが礼拝の主人公なんだ、神様を称えるというのは誰かに任せておくことではなくて、私たち一人一人が神の愛から何者も私を引き離すものはないという言葉を語るその主体なのだということを受け入れていた。ここに改宗というものが誕生していきます。プロテスタントの教会はその意味では歌う改宗と言っても間違いないと思います。聖書の言葉が私たちの間で現実のものとなって、それこそ肉体となって今の私たちを生かしている、その出来事を私たちが歌うのです。教会がキリストの体と言われるその愛の出来事が今私たちの間で起ころうとしている、起こっている、それを歌ってきた。宗教改革がもたらしたことはプロテスタント教会の歌う改宗ということだけではありませんでした。宗教改革によって大波に現れたカトリック教会は内部改革の実践として諸外国への宣教活動というものを行っていきます。そしてその中で海外への宣教として行われた一つが日本への宣教でもあったのです。 日本ではキリシタン、その信仰が伝えられ、人々はその信仰によって生きるようになりました。以前高校の合唱部の人がドチリナ・キリシタンという歌を歌うのですが、その歌の中身がこう自分たちにはよくわからないので説明してくれませんかというふうにして頼まれたことがあるんです。その歌詞を見ました。それはちょうどキリシタン弾圧の中で信仰を伝えられた人々が教理問答書の中の言葉を歌にされていた、そういう内容でした。彼らが歌おうとしていたその4節、ドチリナ・キリシタンの4節というのは、天上で与えられる、神の国で、天の国で与えられる、その幸福というものを伝えていました。今の世の中では、報いがないかもしれない、苦しみがあるかもしれない、しかし主は私たちのことを必ず顧みられる。悲壮さよりも、神の恵みはなんと素晴らしいのかということをその歌は伝えていました。その背景にあるのは、キリシタンの迫害を受けた人たちが卓刑で十字架につけられて亡くなっていったその姿です。見せしめのようにして殺されていく、その中でも彼らは歌を歌う。なぜでしょう。当然ですけれども、歌を歌うような状況ではないんです。歌を歌うような気持ちもないんです。言葉も出ないけれども、賛美によって思い出せることがある。神は今もこの私と共にいてくださること、十字架の主が私の痛みと苦しみの中に共にいてくださること、そして私の救いを与えてくださること、今ここで私と共に苦しみ、その腕で私自身を抱き取ってくださること、人々は賛美によってそのことを思い起こそうとしていたのではないでしょうか。ですから賛美を歌うことが生きることであり、死に向かうことでもあるのです。十字架の死に至るまで人と等しくあられた方、神がその形をなくすほどまでに私たちを愛していてくださっている。神の愛から私たちを何者も引き離すことができない。患難も迫害も飢えも、そうして伝えられてきた歌であることを思うときに、信仰の力、信仰の歌である賛美というものの力を思います。それは現代にも受け継がれています。もう10年ほど前になるのですけれども、親しい友人を天に送りました。彼女は今私たちが使っている賛美歌21を編集した編集者でもあり、オルガニストでもありました。悪性の脳腫瘍にかかって、そしてもう言葉を発することや自分で身動きを取ることも難しくなっていたのですけれども、私の前任地であった教会の礼拝に夫に連れられて毎週出席していました。自分では自由に話すことも身動きすることもできない。でも賛美歌を歌うときになると、彼女は賛美歌を歌うんです。どうやって言葉が出ていくのか、賛美歌を歌うときだけは本当に生き生きとして喜びに満ちた顔になるんです。賛美歌の力はすごいなと私は思っていましたけれども、亡くなってあるときにそのことを思い返していたときに、愕然とした思いになった。あれは賛美歌が好きだった、彼女が賛美歌を好きだったから歌っていたということではない。むしろそれは彼女自身の尊厳ということとしっかり結びついていたのだということです。 自分が思い描いていた現実とは違う姿、奪われていく事柄、できなくなっていくこと、そうしたすべてのことの中にあって、賛美歌は彼女に思い起こさせていたのではないでしょうか。神の愛はどんなものからも私を引き離すことはできない。賛美というのはキリスト者にとっては尊厳なのです。自分が予想しなかった、もちろん望みもしなかったその姿になったとしても、神は私を生かしてくださっている。この私の姿を愛し受け入れ、そして死のとこに至るまで導き引き寄せてくださる、そのことを思い起こさせたのが賛美の力だったのではないでしょうか。私たちは自分が生きていること、そして死に向かっていくときにも自分の尊厳ということを思います。こういう安らかな在り方でとかいろいろ考えますけれども、自分の思い通りにはならない。あの詩篇の詩人が語ったように、すべてのものを喪失したものがそれでもその祈りは聞かれていくのだ、神の愛から私を引き離すものはない、それが私たちにとっての信仰者にとっての尊厳、神に愛されているものの姿というものではないでしょうか。ここにいらっしゃる皆様お一人お一人も賛美の心を持っておられると思います。ご自分の生涯を通じてそのような賛美を紡いでこられたと思うのです。そして皆様が今心に思い浮かべておられる、先に天に帰られた方々も賛美の心を私たちに伝えてくださいました。今の時代、日本のあるいは東京にあって、新しい賛美が今日も生まれています。私たちが今礼拝において賛美を歌い継いでいくということ、いえ皆が今集って歌うことはできないかもしれないけれども、その賛美の言葉を私たちが今こうしてご一緒に分かち合うということは、未来に向かって私たちがその祈りの言葉を伝えていこうという決意であり、また私たちの信仰の表現、証であると思います。今朝私たちはこのようにご一緒に礼拝に集い、賛美の声を合わせています。集って賛美を歌うことのできない皆様の思いと祈りも、私たちは取りなしの心を持ってこのところで祈りと賛美を合わせたいと願っています。これから私たちご一緒に歌いたいと思っておりますのは、これも賛美歌という今の時代に生きている一人一人が新しい賛美歌を生み出していった歌集があります。これも賛美歌と言います。その中に主の平和という賛美があります。石川正信さんが作られた賛美です。そして今の時期に歌える歌ができないかということで、その主の平和という祈りの中にちょうど詩篇のように祈りの言葉を挟み込まれる、交互に歌うような形でそのバージョンを伝えてくださいました。今皆様の心にある言葉に添えながら、私たちはその祈りの言葉を賛美の声に変えていきたいと願っています。私たちは今一人一人バラバラのところに置かれているかのように感じているかもしれませんけれども、祈るとき、賛美を歌うとき、私たちはそのことにおいて共にこの時代を生き、この時代にあって主を賛美しよう、私たちが互いに思い合い、また私たちを支え合っていこう、その思いを表しているのではないでしょうか。今週も皆様お一人お一人の上に主の愛がとどまりますように。何者も神の愛から私たちを引き離すものはない、その思いを持って祈り賛美を携えてこのところから出かけていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。 主なる神様、あなたが私たち一人一人を伴い、あなたの愛によって包み、かくまってくださいますことを感謝いたします。すべてのものを失ったかのように感じ、言葉がどこにも見当たらないと思ったとき、私たちの目の前に聖書があり、賛美がありました。うつむいてしまう私たちに、祈り、賛美の声を届けてくれる信仰の友がいました。今私たちはそのことによって支えられています。この礼拝が、その祈りを、賛美を届ける、そして神の言葉を分かち合う機会となっていることを感謝いたします。その恵みに預かって、この新しい週も歩ませてください。あなたの導きと、あなたの愛が豊かに包みますように、聖霊が私たちを導きますように、この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。